通の幅を広げていく社会福祉士のお気楽ラジオ。この放送は現役の社会福祉士で障害児子育て奮闘中のただが、人と環境の交互作用に着目した発信を通じ、皆さんの中にある普通の幅を広げ、誰もがお気楽に過ごせる社会になるためのヒントを共有するラジオです。皆さんおはようございます。社会福祉士のただです。いや、最近のね、ちょっとした悩みをまずね、話したいと思うので、よかったら聞いてください。息子のことなんですけど、なんかね、最近オーバーリアクションなんですよ、やたら。ちょっと大きな音がすると、あ、びっくりしたって言ったり、ちょっとぶつかっただけで、いてって言ったり、なんかね、ことあるごとに、まあ言葉のね、能力がね、上がっていってる。初めてお聞きの方もいるかもしれないので、うちの息子はね、ダウン症を持って生まれてます。今10歳なんですけれども、こう発達の年齢だけで言うと、まあ2歳とか3歳ぐらいのね、感じの子なんですよ。で、ダウン症の子ってね、こう、お口の機能の発達も遅くって、まあ滑舌も悪かったりするので、まあ知的な発達の遅れで語彙力が低く、まあそしてお口の構造の関係で滑舌も悪くみたいな感じでね、なかなかこう自己表現がね、苦手な部分もあったりするんですけども、そんな彼でもね、まあそういうふうにオーバーリアクションで言葉でね、伝えてくるようなことが増えてきました。ね、本当にびっくりしたとかね、いてって言うんですけどね、まああまりにも、そんな機会が増えたので、ちょっと言ったんですよ。そんなにね、痛くない時に痛いって言ってたら、本当に痛い時に信じてもらえなくなるよ。痛い時だけ痛いって言って、みたいな感じで。ね。そしたら、息子、どうなったでしょうか。ね。次にちょっとぶつかった時、出てきた言葉。あお!いや、欧米か!マイケルか!ってね。いや、びっくりしましたけどね。まあそんな感じで、まあ彼なりに使い分けてはいるんだなというふうに思ったんですけどね。あ、そういえば、マイケルのね、映画見ました?ね、この前公開されたみたいですけどもね、僕ちょっと気になってるんですよね。世代じゃないし、別にね、大ファンってわけでもないんですけど、まあただね、亡くなった時にね、公開された This is It。あれはね、映画館に確かね、3回くらい見に行ってて、あと DVD もね、買ったんですよね。いや本当にこう学ぶことが多いキングオブポップだなというふうに思います。あとね、話はね、息子の方に戻るんですけども、もう一つ、その、アオ以外にもね、悩みがありまして、ショッピングセンターとかね、買い物行ってる時に、買い物中にね、離れる問題ですね。まあ、基本手をつないで歩くようにはしてるんですけど、まあ、やっぱり自我も強くなってきて、お年頃なのもあってか、やっぱりね、興味のある方向へね、ふらふらと一人でね、歩いていっちゃうこともね、増えてきました。ただね、一つ面白いことがあって、すごく離れていくくせに、時折ね、こっち側をチラッと振り返って、ね、僕らの存在を確認するんですよ。で、確認が取れたら、また前を向いて、勝手にどこかへ歩き始めるみたいな。本当この行動を見て思うんですよね。なんか人は帰る場所があると、安心して飛び立てるんだな、みたいな。これでね、ボールビーの愛着理論っていうのがあるんですけども、まあ、その愛着理論でいうところの安全基地ってやつなんですよね。まあそんな感じでね、一歩ずつ彼なりの成長をね、これからも見守っていこうかなというふうに思ってます。はい。さてね。まあ、ここまでは、我が家のね、まあ、比較的ほのぼのとした、お悩み相談、子育て相談というかね、まあ、安全基地のお話だったんですけども、ここからがね、今日の本題です。まあ、子供にとっては、親とか家庭っていうのが、さっき話したようにね、安全基地になりうるんですけれども、僕たち大人にとって、あるいは、この国、この街にね、生きるすべての人にとっての安全基地っていうのは、一体何でしょうかね。僕はね、それこそが福祉、つまり社会の支え合いの仕組みそのものだと思ってます。ということでね、今日はこれからの社会に必要な安全基地というタイトルでね、お話をしていきたいと思います。まずどうですかね、今のこの日本を見渡してみると、まあ、なんかこう少子化とかさ、まあ、経済盛り上がってるって言ってるけど、まあ、実際、まあ、中小企業とかにはさ、その景気の良さ降りてきてなくって、まあ、経済の停滞みたいな感じ、ね、物価は高騰するのに賃金は上がらないよみたいな、生活どんどん苦しくなっていく一方だよみたいなさ、まあ、そういう問題を中心にね、様々な課題が あるよね。うん。で、なんとなく社会全体にやっぱりこう閉塞感みたいなものが漂う中で、どうすればね、みんながもっと安心して、まあ、生き生きと暮らせるのか、ね、そんな街をね、作っていけるのかっていうのをね、まあ、考えたりしました。で、まあ、僕なりに考えたのは、まあ、そのヒントが、この安全基地としての福祉をね、どう位置づけるかにあるっていうふうに考えたんですよ。で、まあ、少しね、この歴史を振り返ってみましょうかね。かっての日本の福祉っていうのは、措置っていうのがね、主流でした。国とかね、自治体が、あなたはこのサービスを使いなさい、みたいな感じで決める仕組みのことです。ざっくり言うとね。うん。それが2000年代以降大きく変わったんですよ。いわゆる措置から契約へっていうね、話なんですけれども、介護保険の導入、まあ、障害福祉のね、まあ、充実。あとは、まあ、利用者が自分でサービスを選ぶ時代みたいに、ね、なってきました。だって措置から契約ですからね。うん。で、そうすることによって民間事業者の参入が進んで、まあ、競争が生まれたわけですよ。ね。まあ、そうすることでどうなったかっていうと、量ですね。量は間違いなく増えた。で、サービスを受けられる人の数、ニーズの充足率、この点ではね、確実に上がってきてると思います。それは今でもそう。ね、本当にこれは大きな前進だなっていうふうに思うんです。ただ、一つね、問いかけたいことがね、あるんですよね。質はどうだろうみたいなさ。いや、わかります。ね。利益を出さないと、やっぱ民間事業者も参入してるわけですからね、利益を出さないと事業は続かないんです。まあ、それは事実。まあ、僕自身、まあ、地方自治体の職員としてお給料をいただいてね、生活しているわけですから、まあ、それもわかります。ね、やっぱお給料、お金がないと生活はできないんだから、綺麗事は言えないよ。ね。だってまあ資本主義社会ですからね、現代は。なんで、資本主義社会でこの経済が回ることの大切さも、もちろん頭ではわかってます。ただね、まあ、福祉の現場に長くいるものとして、そして社会福祉士の資格を取り、福祉のね、勉強をしてきたものとして、やっぱりね、思うことがね、僕の中ではあって、まあ、それ何かっていうとね、やっぱりね、福祉は競争の産物だけにしてはもったいないんじゃないかなっていうふうに思います。やっぱり国家が保障する根幹として、福祉っていうものをね、位置づけ直せないだろうか。なんかね、そんな風な問いをね、僕はね、ずっと持ってるんですよね。で、今のね、この国家レベルでの政策をね、見ていると、こういう順番に見えることがあります。経済力を上げる。そして、経済力を上げた結果、いろんなことにね、サービスが展開できるじゃないか。ね、そのうちの一つに、福祉というものがあって、まあ、福祉に注ぎ込む力があれば、福祉に注ぎ込んでいこう、みたいな雰囲気を僕は感じてます。でもね、僕は逆の順番もあると思ってて、福祉に力を入れるために経済力を上げよう。こういう考え方ですよ。で、結構僕はこのマインドの違いが姿勢に現れると思うんですよね。で、姿勢の違いは態度に現れます。で、態度の違いは国民、住民にね、現れていくんですよね。ね、もちろんどちらが正解かは簡単に言えないです。これ僕の考え方ですから。ただ、どちらを根っこに置くかによって大きくね、違うというふうに思ってるんですよね。で、ここで冒頭の息子の話に戻ります。まあ、彼がショッピングセンターでフラフラとね、一人で歩いていくという話をしたと思うんですけども、このフラフラ一人で歩いていけるのは、振り返った時にそこに僕らがいるからですよ。ね。安全基地があるから冒険できる。帰る場所があるから飛び立てる。で、これね、子供だけの話じゃないというふうに思ってて、福祉が機能している社会っていうのは、まさにこの安全基地がね、機能している社会だっていうふうに思ってて、失敗してもいい。全力でぶつかってもいい。チャレンジしていい。なんか、それでも戻ってこれる。守ってもらえる。そういう安心感が、僕ら大人にとっては、新しい挑戦や価値の創出につながるんじゃないかなっていうふうに。ね、それはひいてはこの国家とか地域への経済への貢献にねなり得るんじゃないかなというふうに思います。まあ根っこっていう話をしましたけども、土壌を大切にしないと植物は育たないじゃないですかね。まあ、根っこを丁寧に扱わないと木は倒れるじゃないですかね。子育て、高齢者、障害者、医療、経済的困窮ね、そういったものへのサポート。 こういったものを安心してフォローできる体制があることが、僕はね、魅力的な国だったり街をね、作る。なんか、ここの国で生まれてよかった。この街にね、住んでいたい。ここに引っ越したいな。こんなところで子育てしたいな、みたいな。そういうふうにね、思える場所になる。ね。本当に福祉は根幹だっていうふうに思ってます。社会を支え、人を守るもの。安全基地としての福祉が機能してこそ、人は安心してチャレンジできる。まあ本当にね、もう現場で働く社会福祉士として、そしてね、一人の親として。なんか僕はね、やっぱり、どっちが先か、経済が先か、福祉が先かっていうと、福祉が先のマインド。そういう社会になればいいなーって、いや、そういう風な社会にしていきたいなっていう風に思ってます。はい。ということでね、今日はこれからの社会に必要な安全基地というタイトルでね、お話をさせていただきました。最後までお聞きくださりありがとうございます。それでは本日もエンディングのお時間です。社会福祉士ただのお気楽ラジオでは、今お聞きのあなたからメッセージをお待ちしています。私、社会福祉士のただに聞きたいこと、質問、相談、何でも OK です。コメント、レター、DM などでよろしくお願いします。また、感想はコメントもしくは X で、ハッシュタグ、おきラジ、おきをひらがな、ラジはカタカナでポストしてください。そして、私、社会福祉士のただは、様々な媒体、様々な切り口での発信活動をしています。インスタグラム、スレッズ、TikTok では、親バカ投稿、ノートでは、子育てや日々の学びの中で感じたことを、X では、世間への小言を中心に発信しています。また、メンバーシップサービス、ルームでは、限定投稿や限定配信をお届け。プロフィール欄にリンクを貼っていますので、よかったら覗いてみて、いいね、フォロー、シェア、メンバーシップ加入など、応援よろしくお願いします。それでは今日も素敵な一日に。お相手は社会福祉士のタダでした。またおいでー。